池内鈴木の週末水曜日、飯田さんには内緒の話。この番組は劇団かわいいコンビニ店員飯田さんの池内風と鈴木たけしが、劇団名のモデルとなった下北沢のとあるコンビニで働いていた可愛い店員飯田さんにバレるまで配信し続ける番組です。提供は可愛いコンビニ店員飯田さんでお送りいたします。
こんにちは、池内です。
こんにちは、鈴木です。
こんにちは。
すいません、今日はちょっとこんな感じの BGM とともに始めさせていただきました。
事前準備が、
すいません、池内さんには黙ってこういった入り方をしてしまいました。はいはい、3週ほど前ですかね。
何がですか、何がですか。
幽霊のね話をしたのを記憶に新しいかと思うんです。幽霊ってのは一体どこまでその見えてるのかと、人間社会が、
はい、
例えばネイルが好きな若い女性の幽霊がいるんじゃないかとか、はい、家電製品の進化に驚くね主婦の霊やら、銀シャリを生前あまり食べることができなかった落ち武者の霊がね、はい、炊飯器の進化に驚いてるんじゃないかとか、はい、まあそういう話をしましてね、まあ初めて今回聞く人もいますけど、はい、そこでですね、まあ、幽霊が実際にね、まあ、見たことある人がいればちょっとその話も聞いてみたいななんていう、そういう話してたじゃないですか。
しましたね、
はい、そしたらですね、ちょっと私の知り合いで実際に幽霊を拝見したという方がですねいまして、
拝見したんですね。
拝見したようですね。でその体験談を、まあ、聞くことができましてね、はい、ちょっと今日はその体験談というのを池内さんに、そして音響をやっているデジにも聞いてもらいたいなということで、今日は鈴木の館というのを今回オープンさせていただいた。
その割には随分明るいですけど。
ようこそ。はい、だから今回そのまあこれ鈴木家、鈴木の館で撮ってますけど、はい、まあ外の車の音とかがね、通り沿いに面してますから、はい、ブーンって入るかもしれないですけど、それは全部霊柩車です。そういうね、想像力もまあ聞いてる人には持っていただきながら、まあこの話をねちょっとぜひ聞いてみていただきたいなということで、ちょっと今回こんな感じでね始めさせていただいてるんですね。まあ実際のねこれは体験談の話になりますから、まあかなりショッキングな話になります。
はい、
なのでまあ、正直そういうね怖い話が嫌だな嫌だなっていうようなね人がいれば聞かない方がいいと思いますし、まあ聞くの、
いやいやいや、バイクですよただの。
一輪二輪の霊柩車が今通りましたけど、まあちょっと怖い話がちょっと続きますから、まあ怖い話嫌だなとか、池内さんの声不快だなと思ってる人はね、
ほとんど喋んないですよ、
聞くのをねやめていただいてもいいのかもしれないですね。まあじゃあ早速お話ししましょうか。
もう聞いてればいいだけですか。
まあまあまあ、聞いていただいて、それで恐怖を体験していただきたいということですね。まあこれはですね、とある女性から聞いた話なんですね。非常に身の毛のよだつ話ですね。まあ、身の毛がよだつ、よだつってあんまり使わないですから、まあ、逆立つって言った方がいいのかもしれないですね。まあ、ただあんまり体毛が濃くない人もいますから、
これ長いですね多分、これ長いですね、
ですから、まあ最近永久脱毛とかもありますからね、そのあんまり体毛がねない女性の方もいるから、そういう人にはね あまり身の毛がよだつって言ってもあまりピンとこないかもしれませんからね、はい、ブラジリアンワックスとかありますからね。まあまあまあ毛のある人はよだっていただいて聞いていただきたいという話なんですがね。
まだ始まってないですよこれ。
まあこれはとある女性から聞いた話なんですがね、はい、まあ女性というのはその男性に対比する人間の性別ですね。まあ、動物でいうとオスメスのまあ関係性になるわけですね。その女性という性別の人間から聞いた話ですね。
複雑化させて、
まあ、正確に言うとその女性の声が空気の振動を通じてね、その空気中を通って私の鼓膜をブルブルブルブルブルブルブルブルとこう震わせてね、それで認識されて聞こえたお話ですね。まあ、その人はですね、まあ、ちょっと本名は出せないので、じゃあ仮に佐藤さんとしましょうか。佐藤花子さんとしましょうか。でその佐藤花子さんっていうのがその、まあ、今東京にいるんですけども、もともとはその福岡の出身だったんですね、その花子さんっていうのはね。でその池上さんすいません、あの、はい、花子さんだとちょっとトイレの花子さんみたいになって、ちょっとその人自体が幽霊なんじゃないかっていう勘違いしてしまうといけないんで、ちょっと花子さんはやめますね、すいません。
事前に分かってたことですね、
すいません。ちょっと自分で考えときながらあれと思っちゃったんで、じゃあお名前を仮にとも子さんとしましょうか。そのとも子さんが実家にいた時の話です。でそのとも子さんがいつものように、あ、池内さんすいません、あの智子さんだと、あの女優の山口智子が昔あの居酒屋幽霊っていう日本映画に出演したのちょっと今思い出してしまったんで、ちょっとそれもややこしくなってしまうんで、智子さんもやめていいですかね。
智子で探って出てこないわけが今、
失礼しました、まあ、幽霊役ではなかったんですけどね。あの、まあ、ややこしいんでそれはやめましょう。じゃあ仮にその人の名前はじゃあミランダとしましょうか。でそのミランダがですね、実家にいた時の話なんです。実家って言ってもあの日本ですからね、あのペンシルバニア州とかではないですからね、日本人ですから。ミランダってのは仮の名前ですから ね、まあ、そのミランダから聞いた話です、日本語でね、うん、でそのミランダっていうのがですね、
ミランダで行くのかそのまま
ミランダはまあ福岡から東京に出てきたんですね。まあ、僕もそうなんですけれどもね、その、まあ、僕は北海道から東京に出てきたんですけど、はいはい、まあ、多くの人がこう東京に、ね、出てくるようになったっていうのはこの、まあ、最後の幕府がね、その江戸だったからだと思うんですね。だからまあ何の因果か、この東京でねこういうお話させて、まあ、いただいてますけれども、仮にその最後の幕府が室町のままだったら室町から配信していたという可能性はありますけどね。まあ、それでですねまあ多くの人が東京に来てますよ今、正直ね、恐ろしいですよ。過疎化っていうのは非常に恐ろしい話ですよね。まあ、東京にいっぱいいろんな人が来るようになったっていうのは、その幕府が江戸だったっていうこともさることながらね、その交通手段の発達っていうのも、これもまあなかなか見過ごせない事実としてあるわけですよ。飛行機、新幹線、高速バス、いろいろありますよね。あの高速バスといえばですね、通常その2列2列の4列シートがまあ一般的ですけれども、最近は非常に3列シートになっている場合も多いです。1列1列1列もしくは2列1列ですよね。まあその1列の席の方が2列よりも非常に快適です。まあ、ミランダがですね、そのどういう手段を通じてその東京に来たかっていうのはこれ非常に不明なんですけれども、まあミランダっていうのは実家がね、先ほどお伝えした通り福岡県なんですよね。だまあ福岡といえばもつ鍋、ラーメン、明太子とかがまあ有名ですよね。 やっぱりね、はい、まあね、福岡って言ってご存じない方多いかもしれないんですけど、隠れグルメとしてはね、実はイタリアンとかね、そういうのも非常に有名なんですよ。特にまあドリアが美味しいお店っていうのが実はいっぱいありましてね、サイゼリアっていうそのお店でですね、非常に格安で非常に美味しいそのミラノ風ドリアっていうのをいただくことができますからね。
東京でもできますね。
あのぜひ福岡に行った方はぜひ一度食していただきたい。
東京でも神奈川でも。
そんな福岡県出身の私の知人女性ミランダの霊的な体験のお話です。
エクスタート位置に立ったみたいです。
ミランダがいつものようにこう家に帰りましてね、実家に。でまあ家では家族揃っての食事、それがまさかその後あんなことになろうとはね、まさかミランダもその時はハンバーグを食べながら思ってはいなかったと思うんですよね。まあハンバーグか分かりませんし、餃子かもしれないし、まあらっきょうかもしれないですしね、明太子とかかもしれないですし、まあおそらく白飯は出たんだろうと思います。
どうでもいい話。
おかずは分かりませんが白飯は出たんだろうなと思いますけどね。まあ麺類っていう可能性も拭いきれないってところはありますよね。お蕎麦、うどん、まあパスタ、まあそれは聞いているあなたの想像にお任せしたいですが、
うどんで、じゃ
あうどんですかね。じゃあつるつるつるつるつるつるつるつるとうどんを食べてですね、デザートはじゃあアップルパイなのか、
合わないですね、
アフォガードだったのか、まあ、はたまたさくらんぼやねリンゴ的な果実だったのか、まあ、それは事実確認は私はしていませんけれども、まあ、おそらくデザートも食べたと思います。ただもしそのデザートが果物だった場合、まあ、僕はあまり果物っていうのをデザートとして認めてないんですよね。これが僕の中でデザートって言ったらこう俗に言う何ですかね、こうスイーツと呼ばれるようなね、こう生クリームだったりとかバターをこう用いた洋菓子っていうのを想像してしまうんですよね、どうしてもね。もともとデザートっていうのはこうフランス語のデセールという言葉に由来して、このデセールっていうのはこう食事を下げるとか食事を片付けるという意味のデセルビールというその言葉から来ているんですよね。恐ろしい由来ですよね。
すごい語りかけられてます今。
でスイーツといえばその、まあ、この間ねそのNHK の連続テレビ小説マレーという朝ドラでパティシエを主人公とする話が放送されてたんですよね。
うるせえ
だもん。で私はね最近あのそれ撮りためてて見てなかったんですけども、今さらになって毎日こう撮りためてあの見てるんですよね。これ非常に面白いんですよ。もうどれぐらい面白いかっていうと、もうその3話に1話ぐらいの割合でもう僕は感動していつも涙を流してるんですよ。見ると自然に涙が頬のタラータラーと伝ってこう流れてくんだな。ああ俺もやっぱり人の子なんだな、人の子なんだなーってのを実感するんですよね。もうこうやって今喋ってる間にもね、どんどん見たいなー見たいなーってこう思ってしまうんですけれどもね。まあ収録終えてからねそれを楽しみに、そのマレを見ること自体が私の中でのデザートみたいな存在になっているのかもしれませんけれどもね。さて一方、デザートを食べ終わったミランダが自分の部屋に戻り、好きな、まあ、音楽を聴いたりテレビを見たりそして過ごしていて、その後入浴ですよね。母親からはあんた早くお風呂入ってなさいね、あんたが早く帰らないとお父さん入れないんだからねと言われ、そんなに私が入りたいタイミングじゃないんだけどな、あんまり入りたくないな、嫌だなと思いながらね、まあそういうタイミングではなかったけど、まあ渋々お風呂に入ったと思います。お父さんはだいたいいつも最後にしか入れてもらえないんですよね、どこの家庭でも。まあ父親ってのはだいたい肩身の狭いものですからね。
偏見ですけどね。
まあお風呂から上がると、まあ今度はお父さんがお風呂に入る番ですね。お父さんは脱衣所で服を一枚ずつ
イメージする必要あるかな、
ひらりひらりと脱いでいって、最後には
いいな
絹のパンツを脱ぎ捨ててお風呂場に入り、掛け湯もせずに湯船の中に入りました、ね、
だからだよ、だからだよ、
まあ、そういうところ、そうですね、そういうところでしょうね。お風呂を最後に入る順番に回されるっていうのはね。まあ先に体洗っておけば、もしくはせめて掛け湯くらいしておけばね、まあお風呂はそんな最後に入れさせられるっていう決めにはお父さんは合ってなかった、池内さんの言う通りかもしれませんね。まあこのあと幽霊が登場します。まあミランダがお風呂に入り、そしてそろそろ寝る時間になってきて、実家のベッドに寝ていると、あ、いや布団ですかね、布団ですね、いやベッドですね、多分ね、多分実家はベッドですね、でベッドでその突然寝ていると、そのいや布団かもしれないですね、布団ベッドで大丈夫ですね。で寝ていると突然目を覚ましたんですね。
布団かもしれない、
ベッドですね、で突然こう夜中目を覚ましたんですよ、そのミランダが。でおもむろに時計に目をやるってと、時間は深夜の2時頃。そうです、牛すり時ですね。あ、牛蜜時ですね。そしてその直後、全身が金縛りにあったそうです。目を開けるけども一切体は動かないと、それがまさに金縛りですよね、はい、でミランダっていうのはその金縛りにはその実家でたまには会っていたそうです。で、まあ、ただここまでのひどい金縛りっていうのはその時は初めてだったそうなんですね。でその体全体にこう強い、非常に強い圧力を感じたそうです、金縛りに会っている時に。まあその圧力といってもその、まあ、ノルマだったりですとか、その営業成績が悪いことでの上からの圧力という、そういうのとは少し種類が違う圧力ですね。
わかりますよ、
はい、物理的な、
はいはい、わかります。
その体全体で、その体全体に風船をこうでかい風船を押し付けられているかのような感じがしたということです、う
んうん、なるほど、ね、
まあ、その風船を押し付けられるといっても、その風船の販売の営業のノルマを押し付けられるとか、そういうことでもないんですよ。
わかりますよ、わかります。
恐ろしいことに、はい、もっと物理的な、はい、しかもちゃんと膨らました後の風船ですからね、はい、その膨らませる前だとピタッっていうこのひんやりした感じが来るから、それはまた別の感覚になってしまいますから、膨らました後の風船がどんどん押し付けられるような感覚になって。
本当かなそれ。
いや、それは本当だそうです。それはもう聞きましたから。それを膨らました風船で押し付けられている感覚にどんどんあって、でも風船はこれ聞いたのは表現で、これ例えですから、その押し付けられた後に最後にバンって割れるんじゃないかっていう不安はないですよ、そりゃ例えですから、
はい、
風船を押し付けられていたって例えですから、そのバンって最後に割れるんじゃないかって恐怖心はなかったです。そこの恐怖心はなく、押し付けられてる恐怖心というのがあったそうですね。
何の恐怖心なのじゃ。
でまあその全体に圧力を感じながら目を開けることができたので、天井を見ていると白いもやのようなものがこう見えてきたそうです。でその白いもやのものがこう徐々にそれがどんどん形になっていったそうなんですね。形に見えてきたと。ではっきりとそれが人間の顔として認識できるような形にその後なったそうです。それは女性の顔だったそうですね。でその白いもやから徐々にって今言いましたけど、それはダイレクトにその女性の顔になったんですよ。その徐々にって言うとどうしてもこう進化みたいな感じで人間になったんじゃないかと思ってしまうかもしれないですけど、そうじゃなくていきなり人間ですから、そのチンパンジーとかそのネアンデルタールとかから徐々に人間になったんじゃなくて、ダイレクトに現代女性になったという、そういうふうにこう変わっていったそうです。年の頃はその、まあ、23、4、5、6、7歳から、まあ、37、8、9ぐらいの間から56、7の間ぐらいだったみたいな、まあ、年齢って実際に分かんないですからね。その50代でも美魔女っていうのいるぐらいですから、魔女ですからね、非常に恐ろしいですよね、現代の魔女ということでね。 まあまあそのね女性が若めの女性だったそうです。で実際に見えていたのはそのちょうどこう胸元から上のあたりが見えて、服装はこう白い着物というかちょっと白装束っぽいようなこう合わせたような感じの服だったそうです。でそのセミロングぐらいのこう髪の長さで、それがこう上から見てきてるわけですから、髪が自分の、あの顔に当たるぐらいの距離感までその白いもやっていうのが人の形になり近づいてきたという状況だったそうです。でその胸の上ぐらいということで、その実際胸の膨らみがあったかどうかっていうのはそこは認識ができなかったです。僕は深くそこは聞いたんですけれども、その胸の膨らみがあったかどうかというのは聞いたんですけど、そこは分からなかったということの返答でちょっとあの寂しくはなったんですが
個人的にね、
個人的にはですね、まあ、ただそういう実際に例を見たという状況だったそうですから、まあそこまでの余裕はないでしょう。それはもちろんね、
年齢も把握できてないぐらいですかね、
年齢も分からないぐらいですから。でその実際に見た時の表情っていうのはこう少しこう無表情でありながらも、その中にこう悲しみなのか怒りなのかという表情が少し入ったような雰囲気だったそうです。表情的には、まあ私もねそういう表情をしたことがあるんですよ。実際その、まあ、合コンじゃないんですけど、そのほぼ初対面的な女性にちょっとお酒の席で軽くこう目玉焼きって何かけるって聞いた時に、割と食い気味で、いや私目玉焼き嫌いだからって言われた時に僕そういう表情したことがあるんですよ。なんでこんな質問をしちゃったのかなっていう悲しい気持ちと、目玉焼きが嫌いってどういうことだよってその怒りですよね。私目玉焼き好きですから、まあ、多分そういう時の表情を、まあ、その人もしていたんだと思うんですよね、その女性の例もね。でまあその実際にミランダはその若い女性と目が合いましてね、ずっとで圧力はまだかかってきたままで、特にそれから徐々にこう肩のあたり、特にこう右の肩のあたりに熱さとより強い圧力がかかっているように感じたそうです。でその間は恐怖ですよ、そのいつ消えてくれるんだろうと、非常にこう私どうなるんだろうというその恐怖ですよね。それでこの時間はいつ終わるんだとこう考えながら、心の中でこうあのその時とっさにこう南無阿弥陀仏というふうにこう唱えていたんですけど、まあ実際にこう一瞬でその後こうその女性の霊か霊というのはこう一瞬でふわっとこう消えていってしまったそうです。でそしたらその金縛りも解けで、気づいたら汗がびっしょりかいていたという状況だったようです。でまた再度時計を見たところ、2分ぐらいしか実際の時間というのは経ってなかったそうです。その人の体感的には本当に2時間ぐらいその状況あっていたんじゃないかって感じたらしいです。
全部狂ってますね。でも
そうですね、で2時間って言ったらまあ映画1本分くらいありますからね、そのシルベスタ・スタローン主演のロッキー1ぐらいの1本ぐらいの長さですよね、おそらく。
なんでそれをチョイスした？
だからその2時間ですから、そのアポロにスタローンは勝てずに終わったとこで、まあ、金縛りが解けたみたいなことですよね。あと2時間あったらロッキー2になってアポロを倒して世界チャンピオンになったけれども、2時間で終わりましたから、アポロを倒すことができずロッキーは負けて終わったという状況だったんですよね。だからミランダも多分あと2時間、タイタンの2時間くらいはあの霊に見つめてて欲しかったと、もしかしたら思っていたのかもしれないですよね。
ミランダ見てないですからね、
まあ、まあただ霊にも都合っていうものがおそらくあるんでしょうから、まあ何か気持ちが伝わったのか、この人にこう何かしても仕方ないと思ったのか、まあ消えていってしまったというわけですね。でそのミランダがですね、その恐怖を感じてましたから、その場にいることができなくなって、その時自分は2階で寝ていたらしいんですが、1階のリビングの方に急いで行ったんですね。そしたらまだ母親が起きていて、母親だいぶなんか夜まで起きてますよね、2時ぐらいまで起きて、お母さんって割と早めに寝る印象があるんですけど、まあ2時まで起きていたそうです。もしかしたらその夜鍋をしてね、手袋でももしかしたらミランダに編んでいた、まあ、グローブをね グローブを編んでいたのかもしれないですしね。そこはリビング LDK の方に降りていって、でお母さんに事の顛末を話したそうです。でそのそしたら母親が思わぬことを答えました。あんたも見えたの？私も見えるからあんたもいつか見えると思ってたわ。そう言われてしまったわけです。そこで母親というのも見える人なんだというのを初めてミランダは知ったようです。そしてまだミランダの右肩が非常に熱く感じたので、そのシャツをめくって見てみると、そこには手形がついていたということだったそうです。その女性の、その女性の霊がすごい押したんです。そのどんどんどんどん押したの、押したのが手で押した、結局手で押したっていう感じだったみたいです。くっきり手形がついてたって言ってた
んで、そこのディテール雑なんですか、
はい、まあ、別に手形って言っても、その有価証券的な、その約束手形的なことではなくて、その
なんでそっちが細かいんですか。
手のひらの方です。そのお相撲さんが色紙に手肉で押してくれる的な手の形の方です。
なるほどね、
はい、
なるほ
ど、まあ、そういう手形がついていたということで、やはりこれは事実として起きたことなんだなというのをミランダは実感したそうです、まあ、というのがミランダが体験した霊との遭遇、霊を見たというそのお話だったようです。お粗末様でしたっていう話がですね、
はい、
あったそうです
どのテンションで僕はこの後会話すればいいんですか。
いやこれね、これでも本当に実際に起きた話だったんで、僕はそれを聞いた時に非常にびっくりしました、はい、その霊をそんな間近で見た人はいるんだなというふうな気持ちがしましたから
で、ね、僕も多分ストレートに聞いてれば、結構怖い話だったんですけど、
はいはいはいはい、怖かったですよね。
だからその怖くなるかなって思うと、うん、必ずですね、うん、話が違う方向に進んでいくと、
あ
盛り込みすぎてて、
あそう
構成がちょっと構成点がだいぶ低かったかもしれないですね。
なるほどな。まあでもその実際に霊を見たというところは事実ですが、それ以外のまあ食卓の話だったりとかそのが確かに僕の想像で味付けをしたというところは確かにありましたけれどもだってこの話なんて実際にその例の見た話って言ったら2分で終わっちゃうんですもん ね、
そうですね。
だからどうしたってこう引き伸ばしたいから
味付けが濃すぎて、
なんかその高速バス高速バスみたいな話をしますよね。それはね、なんかそんなもんだって、だったらもっとなんかね、その体験した話っていうのももっと
よこしやがれ、
いろいろ聞かせてくれよって話でしたから、まあまあでもその人ね、他にもいろいろ経験してるそうなので、はい、ちょっと他にもいろいろ、まあ、ただその話っていうのは一番こうリアルに女性の霊を見たっていうところだったんで、はいはい、今この話をねしましたけど、はい、まあ、他のなんか見たっていう霊の話とかも、まあ、詳しく聞き次第ね、
はい、
まあ、ここでこの場を借りて、ね、お話をしたりとか、まあ、はい、私も見たと、僕も見たっていう人がもしこれを聞いてくれてる人でいたのであれば、はい、まあ、劇団のホームページだったりとか、はい、まあ、ツイッターのね、はい、ダイレクトメールでもいいですけれども、はい、こうよこしていただければ、はい、僕はこの場でその例のお話をその人に代わってさせていただきたいなというふうに。
こんなこと言って本当にやばいやつ来たらどうするんですか。
いやいやいや、でもそれはもう僕は話しますよ、それはいや本当に僕はもう
本当にやばいやつ来た
ら、やばいやつ来たってそれはもう構わないですよ全然構わないです。いっぱい送ってきてくださいね というですねお話がありました今週は、はい、
じゃあ今週はは
い
この辺で終わりですか。
え、もう終わりです。もう話したいことがもう終わりましたので、うん、
俺あれですね、
はい、
来た意味ありましたこ
だから池内さんはそのか帰り道ね存分に想像してもらって、その怖かった部分だけ想像してもらって、縮み上がって身の毛もよだっていただいて、まあ、いいんじゃないかなと思いますね。
わかりました、
はい、っていう感じですね。じゃあ今週はこの辺にしましょうか
、はい、
今週のお相手は
可愛いコンビニ店員田さんの池内と
若ハゲ中華料理飯店料理長のもう増量さんの鈴木で、あ、ごめんなさい、鈴木でお送りしました。さようなら
さよなら。